時間はですね、皆さんお待ちかねの、そう、このコーナーでございますよ。毎月第3火曜日にお届けしております、教えてなみち先生、そのお悩み心理学でまるっと解決でございますね。久しぶりにスタジオに来てくださっております吉田奈美先生です。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたしま す。お元気でしたか？
はい、元気でした。
元気そうですね。
楽しみにしてました。
はい、何よりで
こっちの方がいいですね。
そうですね、はい、顔と顔を合わせておしゃべりできるっていうのはいいですよね。やっぱりそういうことですよね。
そういうことですよね。
ソーシャルディスタンスを測りながらもやっぱり目と目を合わせてっていうのが、
そうですね、
なんかこうあったかい気持ちになったりしますよね。
はい、あのストロークっていうんですけど、
はい、
このストロークっていうのがこう、はい、お互いに与えたり与えられたりすると、うん、あのいいっていうふうに言われてるんですけど、このコロナでストローク飢餓って言って、
うん、
あのストロークがもらえないっていう状態、与えられないっていう状態が、はい、どうしても気分が落ちたり下がったり、でそれがひどくなってくると鬱になったり、
なるほど、
そういったことになるんですよね。人と話せないとか顔を見て話せないっていうだけで、なぜか人ってなんか自己否定感になったりとか、なんかこうどんよりしたりするんですよね。なのでなるべくね、あのテレビ電話でもズームでも何でもいいので顔を見て、でもやっぱりこうやってあの生身でというかリアルでというかね、顔合わせていくっていいですよね。
ね、なんか本当に大事なことが
大事です ね。
このコロナによって気づいたっていうのも多いのかもしれないですけれども、ね、今日はあのメッセージテーマがね、卒業したいことはということで、はい、この今回のテーマも卒業なんですもんね。
そうですね、はあ、今日はね卒業についてお話し、
でも早速リスナーさんから来ておりまして、
あ、そうですか。
はい、あの物を置き忘れするのをね、あのなくしたい、卒業したいとか、はいはい、あと羊のおばあちゃんは、はい、先生に質問ですということで、はい、嫁さんがどうしたら嫌な顔をしなくなりますかって伺っていらっしゃるんですけど、
はい、
これはなんでそんな嫌な顔をされるのかっていうのが分かりたいですか？
ですね、そうです、うん、まず最初の物の置き忘れについては、うんうん、私ちょっと整理収納アドバイザーなので、うんうん、その辺からもお話しさせていただくと、
はい、
やっぱりそれってもちろん卒業したいと思うんですけど、うん、物の、まあ、もちろん場所を決めておくっていうのは大事なんですけど、物を忘れない工夫ではなくて、うん、忘れてもいい工夫をするんですよ、
うんうん、
そこってちょっと結構難しかったりするんですけど、私も忘れっぽいんですよ、
うんうん、
だから忘れても必ずこの辺にある、うん、ってなると、自分が収納するときに、うん、目的別で収納する、
はい、
カテゴリー別ではなくって、ここにこういうものがあるといいからここに置いておくみたいな感じで、忘れても大丈夫っていう工夫、あとはグルーピングって言って一塊にしておく、なんとかセットみたいな風にしておくっていうのがいいのかなと思います、はいはい、私もそのようにしています。忘れちゃうね。あとね、その奥さんのねお話はですね、ちょっとなかなか具体的にというのがわからないんですけど、奥さんが好きなものをまず探してみてください。で好きなものっていうのはプラスの感情になるので、
うんうん、
あの好きなものとか興味あるもの、そういったものを多分長年一緒に暮らしてると思うと、暮らしてると分かってきてると思うので、
うん、
そこをよくさらに観察して、どういうものが好きなのかっていうところをね探してあげてください。人ってね、特に女性は自分のことを見てほしい、構ってほしい、そして察してほしいっていう気持ちがあります。なのでぜひね、その好きなもの、興味あるものを探して察してあげてください、
うん、あーなるほどね、はい、それが目の前にあったりとかすると、あ、覚えててくれたんだわと思って、
そうですね、でちょっとしたプチサプライズでいいので、うん、好きだよねって言って買ってきてあげるとか、
いやそんなことしてくれたら嬉しいね。
ね、そうですよ、
嬉しい嬉しい、
うん、
さらっとね、
そうなんですよ、
わかるわかる、
そうなんですよ、
ですって、羊おばあちゃん、ぜひね、やってみてください、
はい、
さあそれでは早速本題に入りたいと思いますけれども、
そうですね、
はい、さあ卒業についてのお話なんですけれども、
はいはいはいね、卒業とかお別れとか、うんうん、そういったことについてねお話をさせていただくんですが、うん、
はい、
卒業するというのはね実は学びを終えるということなんですね、
うん、
若子さんは学びを終えるものって聞いて何か思い浮かぶものってありますか？
私ね、学びが終わらないんですよ。
そうなんですね、
うん、そうなんです、うん、だからまあ今もまあお洋服のことを学んでますけど、うん、そっから派生してもう今は自分が作ることをやりたいって思うから、うん、なんかこのテーマになって何が卒業したんだろうと思ってたんだけど、うんうん、あまり浮かばなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです、うん、だからまあもちろんお菓子を食べちゃうこととか、
う
ん、
そうですね、
そういう
ことは卒業したい。
だけど結構、うん、結構前のめりに行く性格なんで私。
なるほどね。
学びは終わらないんですよね。
う
ん、
そうですね。もうその方がいいですよね。
うんうん、
私もあの心理学の学びを終えるつもりはないので、ずっと一生ね生涯学習で ね行きたいなと思ってます、
ね、
うん。
ですよね。はいはい、そんな感じでしょうか。
はい、ありがとうございます。うん、ではですね、卒業で連想することってどんなことですか？私はですね、元がネガティブにできてるので、どうしてもお別れとか寂しいとか卒業に関してそんなことを考えてしまうんですね、
うん、
あ、でもですね、実は日本人の8割以上は基本的に物事をねネガティブに捉える人が多いので、うん、このラジオ聞いてくださってる方でも、私もネガティブだ、私もなんか寂しいとかお別れとかマイナスに考えちゃうなって思われる方もいらっしゃると思うんですが、それが普通ですので大丈夫です。
はい、
はい、ではですね、今日はあの卒業、お別れとか寂しいと感じる時の感情についてお話をしたいと思います、
はい、
この寂しいと感じる感情は実は悲しみの感情なんですね。悲しみの感情っていうのはどういう感情かというと、悲しみは何かを失ってしまい諦めざるを得ない時の感情です。私たちはいろんな感情を持っているんですが、
はい、
いちいちこの感情はどういう感情かとかあんまり考えないんですよね。
そうですよね。
悲しいは悲しいし、寂しいは寂しいし、辛いは辛いしみたいな、
うん、
だけど心理学の中では悲しみとはっていう何かこう定義があるんですね。
へ
ー。そうで、こう悲しみっていうのはね、何かを失ってしまい諦めざるを得ない時の感情、
はい、
つまり失ってしまったものがあるんです。そしてそれはもう取り戻すことができないんです、
うん、
そしてそれが分かっていて、
うん、
諦めないと分かっているんだけど、その喪失感が大きくて諦めきれない時の感情になります、
は
い、
なるほどね。
これが悲しみの感情になりますね。例えばですね、飼っていたペットが死んでしまった、
はい、
40年間勤め上げた会社からリストラをされたというふうに、何かを失ってねしまって取り戻すことができないって分かっているけど、でもその喪失感大きくて諦めきれない、これこういったことですよね。
はい、
はい、こんなことが悲しみの感情として挙げられるんですね、この悲しみの感情があるから卒業式って、卒業式ってね、なんとなくネガティブなイメージがあるんですね。
うん、
卒業をテーマにした歌もなんとなく寂しくてね、物悲しい歌が多いのも納得ですよね。
そうですね、
はい、そしてこの悲しい気持ちに対してはどうしたらいいかっていうと、あらかじめ準備をしておくことで少しね軽くすることができます。
うーん、
卒業などのお別れに対してとか悲しみの感情についてのアドバイスとしてはね、あらかじめ想定しておく、学校生活はいつか別れが来るんだよっていうことを想定して生活をします。
はい、
それはいつか悲しむ時が来るというよりは、いつか別れが来る時のために今をどう生きるかを考えることなんですね、うん、お別れが寂しいからやだやだと思って毎日を過ごすのではなくって、今をどう生きるかを考えてください。
はい、
卒業式の日に、ああもっとああしておけばよかった、こうすればよかった、もっと友達と仲良くしておけばよかったと後悔しながら生きていくのではなく、いつか別れが来る時のために今友達と仲良くする会話を楽しんでほしいなと思います。
はい、
だからね、未来を生きるのではなく過去を生きるのではなく結局は現在今を生きることっていうのはね、本当に大切なことなんですよね。
はい、なるほど、そういうことか。
はい、
今できることを前を向きながらするっていうことですよね。
そうなんですね。そういったことを考えながらね、うんうん、
はいはい、
卒業式に向かっていっていただけるといいかなと思います。
そうですね、
はい、そしてもう一つね、はいはい、卒業することちょっと話を変えて卒婚ってあるんですけど。
何ですか卒婚って、は
い、婚姻関係にも卒業があるのを知っていますか。卒婚って言うんですけどね、婚姻関係は解消せずに夫婦がお互いに束縛をせず自分のライフスタイルを楽しむ、そういう関係のことです。
あ、じゃあ離婚とか云々って話ではなくて。
離婚ではないんです。離婚届は出さなくて。
出さなくて卒婚っていうのがあるんですか。
は
い、
そうなんですよ。
ほうほうほう。
一緒に住んで食事は別々、家事は分担制っていうのが家庭内別居なので、うん、そういうことではなくて、うんうんうん、別々、住むとこも別々なんです。
あ、住むとこも別々。
住むとこも別々。
ほう。
で、衣食住も財布の管理も全く別々なんだけど離婚届は出していない、これは卒婚っていうふうに言います。
ほう。
はい、
多いんですかね。
多いんですね。今ね増えていまして。
あ、本当ですか。
熟年離婚卒婚は女性がね、実は高い支持を得ているんですが、明治安田生命の、生活福祉研究所っていうところの調べで、はい、20代から40代の既婚者を対象にアンケートを取っているんですが、はい、熟年離婚の肯定とか卒婚の肯定派って女性の方が多いんですね。男性が 31.8% に対して、うん、女性が 53.4% と女性の方がね高い支持を得ているんですね。
本当ですね。
若子さんも笑っているんですけど、はい、ね、女性なのでなんとなく想像がつくんですけど、なぜではね女性の方が卒婚気分が多いのでしょうかね。若子さんはねちょっと笑ってますけど、はい、どう思いますか。
いや、これ分かりますよ。実はこの間日曜日に家族全員で、これから自分たちがしてみたいことっていうのを書いてみようっていうやつをみんなで画用紙を3等分にして書いたんですよ。
家族ですか。
家族3人 で、
うんうん、
で1個書いて1個書いて1個書いて、うん、みんな書いたんだけど、うん、私旦那さんがこれからやりたいことを見ていると、うんうん、半分ぐらいがえ、そうなの、私これ全然興味ないっていうようなことが多かったから、うん、え、大丈夫と思って。だから興味がやっぱり違うんですよね、うん、女と男って、うんうん、一緒に暮らしてても
ついていけるかなっていうこと。
そう、だから動物をたくさん飼いたいとかね私動物苦手だから全然ごめんなさいっていう感じやったんやけどでもそれを将来したいっていうから、
うん、
いや、ごめん、私ついていけんわって心の中で思った
卒婚
は卒婚かな。いや、だからこれわかるよ、うん、嫌いとかじゃないんだけど、
はい、
やっぱりその人のことも尊重したいしって思うんですよね。
そうですよね、うん、
これすごいわかる。
そうですよね、うん、はい、卒婚の希望に女性が多いのは、
はい、
きっとこんな言葉からも想像ができます。男やもめに宇治川き、女やもめに花が咲くということわざを知っていますか。インターネットの古事ことわざ辞典っていうもので調べてみると、
はい、
やもめとは本来は配偶者を失った者のことですが、適齢期を過ぎても独身の者に対しても言います。
うーん、
妻を亡くした男性はそれまで家事をしてくれていた妻がいなくなって自分が家事をするようになるのですが、不慣れなため家の中にうじが湧くように汚くなります。対して夫を亡くした妻は夫の世話から解放されてますます綺麗にする時間が増えることから、部屋の中も清潔になり身なりにも気を使う余裕が出るので、花が咲いたように華やかになることということなんですね。とあります。
はい、
きっと昭和の時代やね、高度経済成長を妻も裏方に回って家庭という役割で担ってきたんですね。もともと家事が得意で身なり にも気をつけている女性はもう結婚も卒業したいと思うのかもしれませんね。今は結婚も離婚も様々な形がありますよね。
はい、
おじいちゃんやおばあちゃんになってもずっと手をつないでいられる関係も憧れますが、
はい、
結婚も学びを終了して卒業されるんですね。
ねえ、そういうことか。まあでもね、皆さんの未来も、まあ、自分たちも含めてですけれども、やっぱり楽しく過ごしていけると、
うん、
やっぱり一番それがいいですよね。
そうですよね。
まあ仲良くできることが一番だともちろんそれは思いますけれどもね。
そうですね。
はい、先生は何かあるんですか、そういう卒業の思い出とか。
そうですね、私の卒業の思い出はですね、私今卒業したいことはやっぱりあの太っていることを卒業したいっていうのはあるんですけど、
またダイエットってことですよね。
そうですね、もう万年ダイエットなんですけど、私の、卒業の思い出はですね、小学校の卒業式でなぜかわからないけどなんか私おせんちになってしまったんですね、
うんうん、
きっと思春期に入ってきたんでしょうね。その時に私は家に帰って来ても泣いていたんですね。
はい、
そしたら父親に思いっきり笑われたんですね。
お前地になってるの？
そうなんです。バカみたいとか何泣いてるのとか。
本当に、
でそれで私はとてもそれが恥ずかしかったんですね。
はいはい、
それからもちょっとお前地めいたことをすると父はね私をバカにしたり笑ったりするので、いつしか私はそういう感情を出さなくなってしまいました。感情的になることは恥ずかしいことと私は捉えてしまったんですね。これね、インナーチャイルドって言うんですけど、幼少期のねトラウマのようなものなんですね。
まあ皆さんやっぱりそういう小さい時の思いも含めて人間も出来上がっていくっていう部分もありますもん ね、
はい、私もありますけど、
はい、
きっとそういうことがあるんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですよね。ふわりみきおさん、はい、先生アドバイスありがとうございましたと、うんうん、今ちょうど部屋をいろいろいじっているから、うん、目的別とグループセッティング心がけますよって、
うん、ありがとうございます。
は
い、
あとはね、あのミミちゃんが前に買って使わなくなった調理器具を卒業しようかなと思ってますが、うん、使えるものは使いますということ。
いいですね。
あとは衝動買いも卒業したいというのはキングナイスさんですね。衝動買いしちゃう方も
本当ですね。
多いやね。わかるけど。
わかりますね。
は
い、私も実は栄養士の資格を持ってるので、
はい、
調理器具に関しては捨てられなかったんですけど、
うんうん、
2年かかりました捨てるのに。
そうか、う
ん、なので、うん、今すぐ捨てるっていう選択をしなくても、
うん、
そういう箱をね置いておいてもらってそこに入れてもらってじっくり考えるっていう時間があってもいいのかなっていうふうに思います。
う
ん
うん、そうですよね。はい、なのでまあちょっと自分の心を整理しながら、
はい、
徐々に卒業していくという、うん、方向に向かっていく、ね、と思うだけでもできるかもしれないし ね、
は
い、無理のない範囲でできればいいのかなというふうに思います。
はい、
はいはい、今日は本当にいろいろとありがとうございました。
はいはい、ではね、はい、ネガティブでない人は卒業って多分次のステップとか未来へのワクワクとかそういったことを多分連想するんでしょうね。
はい、
それについては来月お話しさせていただきたいなと思っています。
はい、
そしてもう一つ卒業したいものがあります。それはコロナですね。本当にコロナから卒業したいですよね。
はい、
私たちはコロナから何を学んだんでしょうね。
そうですね。
ね
え、私は、
うん、
いや
そうですか、
うんうん、
どうですか。
さっきも話しましたけれども、うん、本当にやりたいことをするっていうのが分かったかもですね。
ああ、なるほどね。
あえてこんな時間があるんだけど、はい、やらなくなったもの、うん、やりたいこともはっきり分かったので。
なるほど。
逆になんかダラダラはそんなにしてないかも。
うんうん、うんうんうん、そうなんですね。
はい、そんな感じです。
そうですね、
うん、
私も自分を見つめるってことができたので、うん、コロナからは学ぶことがありましたね。
そうですね。
はい、というかでわけでね、今日は卒業についてお話をさせていただきました。
はい、
それではね、皆様からのお悩みリクエストもお待ちしていますね。
はい、
私並地先生がまるっと解決しちゃいますよ。
ということで今日は並木先生のリクエストにお答えしたいと思いますが、はい、尾崎豊さんの卒業ですね。
はい、
はい、
はい、この曲の中で、うん、この支配からの卒業っていうふうにあるんですけど、うん、尾崎豊さんも支配は学びだということをきっとね感じていたのかもしれませんね。
はい、ということでね、徐々に徐々に卒業を頑張っていきましょう。並木先生、今日もありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。教室のいつもの席に座り、何に従い従うべきか考えていた、ざわめく心、今俺